コードブルードクターヘリ緊急救命セカンドシーズン、いいね、私も不幸、不幸でいいかな、いいともってね、あんなキャラだっけって檜山に突っ込まれていた白石なんですがね、確かに相当の絡み酒だったですよね。
でも可愛かったですね。CM でも頑張ってますしね。
ゆいは朝16茶から。まさか松本伊代のセンチメンタルジャーニーをあんな風に替え歌にしてしまうとは思いませんでしたもん ね。なかなかあの振り付けもアイドルしていていいですしね。そしてその一方で相沢の方は淡々と無言でおかわりを要求。
かっこよかったです。
まあどちらの酒も周りにとっては結構迷惑な話なんですが、その後に続くシリアスすぎるほどの展開を思うとね、唯一笑えたというかね、和みを感じられたシーンだったわけでね。結果より努力する過程が大切だ、そんなこと真っ赤な嘘だと大人になって人は気づく。人は結果でしか物を見ない。手を抜いて結果が悪ければ納得はいく。問題は死ぬほど努力して結果が悪かった時、そんな時人は、私たちはどうすればいいんだろうね。まさに檜山の心の叫び。母親から同意書を取ることなく脳死状態の子供の呼吸器を外してしまった檜山、子供の叔父にあたる男性に人殺しがと責められてしまうわけでね。檜山は翼くんのお母さん野上直美さんとその信頼関係というか、そういうものを築けたかと思うので、つまり合意の上で人工呼吸を外したつもりだったわけなんですが、明らかにミスではあるわけで、
辛いですよね。
まあ演じている戸田恵梨香はですね、公式サイトのインタビューで、そんな檜山という人間の魅力に関して、檜山は自分が悩んでいることを周りになかなか言えません。そして全てを一人で背負ってしまうところがあります。変な話、悩んでいる人とか何かを背負っている人って見ていてちょっと魅力的だったりするじゃないですか。檜山にもそんなイメージがあると思います。またフェローとして患者と一生懸命向き合おうとするんだけど、自分自身とは向き合えないっていう矛盾も魅力的ですね。私にとって檜山は全てにおいて魅力的です。なるほどね。ただしコードブルーにおいては戸田恵梨香自身の魅力の一つであるあの笑顔をなかなか見ることができませんからね。そのあたりちょっと残念ですが、でも映画の方では、
はい、
ライアーゲームファイナルステージがいよいよ公開ということで、
ね、
こちらの方ではですね、
最後には笑えることを祈りつつ、映画も見守りたいんですけどね。
一方俺です、今日は純夜勤か、電話は当分出られないんだなって留守電に残された今は亡き恋人サトシの声を何度も何度も聞いてしまう冴島遥香が切ない、
でも誰にもそれを止める権利はないですしね、自分自身で戦っていかないといけないところですよ ね。
でもなかなか立ち直れなくって、そのせいでミスを犯してしまうんですよね。ただ結果的にはそれが相沢のハイラーツイストの成功を呼ぶことになるわけでね。あの相沢の言葉、結果が全て、結果が良ければ勇気ある決断と言われるし、悪ければ人殺しと罵られて裁判にかけられる、誰もその過程には目を向けない、それが俺たちの仕事だ、それが良くて俺はこの仕事を選んだはずだった、時々どうにも虚しくなる。相沢自身にもね、いろいろな変化が起こってるわけでね。まあね、母親の死の真相をね、父親の政治から知らされて、俺あの時子供が欲しくてね、でも今となってはお母さんのことを妬んでたのかもしれない、俺落ちこぼれでね、ずっと前を歩いてるお母さんをなんというか自分のところに引きずり下ろしたかったっていうか、子供を産むことで俺のそばに戻ってきてくれるような気がしてたのかもしれない。それを聞いた相沢は、本当のことを話してくれてありがとうございましたと礼を言った後に、俺あなたが生きてるって聞いた時驚いたけど特別な感情はなかった、別に今更って感じだった、でも今日あなたのことを最低だと思いました、憎いとすら思った、こんなことなら再会なんかしなければよかった。なかなか複雑ですよね。
でも本当最低なお父さんですよね、うん、私も本当に耕作の言ったことまるっきりそう思います ね、
うん、ということでどんどんどんどん重たい雰囲気になっていくコードブルーセカンドシーズンのサポーターになっていただいてます。ポッドキャストで髪型でアマコンライブを配信中、ワッハ髪型こと大阪府立髪型園芸資料館のスタッフの方からの今回のコメントなんですが、
コードブルーセカンドシーズン見終わってからも不安な気持ちを引きずっています。檜山ドクターの件一体どうなってしまうのでしょう。相沢白石ドクターの冒頭のちょっと笑えたシーン、沢島さんの入れ忘れミスとか、檜山ドクターを慰めるフェローのみんな、そして珍しくヘリの中で治療が続けられたシーン、そんな大事なシーンの印象さえもちょっと薄れてしまいます。どうか患者さんの家族と和解できて檜山ドクターが現場に復帰できますように。患者さんや家族の側に深く立ち入らないということは、ある程度はそうしないとやっていけないことだと思います。機械じゃなく人間なんですから。頑張っても命を救えない時や、患者さんや家族の苦しみを自分のことのように苦しむドクターたちの様子を見ていると、とても辛いです。そこまで頑張らなくていいよ、と声をかけたくなる一方、そんな風に苦しんでくれることを嬉しくもありがたくも感じています。見ていると自然に全身に力が入ってしまうんですが、今後もこのドラマの行方をしっかり見ていきたいと思います。さてここからはまたちょっと息抜きをしていただこうと思います。今日ご紹介するのは女子アマチュア落語家のりんりん亭りん吉さんです。ワッハ上方ではアマチュア演芸コンテスト、通称アマコンの受賞者が出演する上方亭アマコンライブを動画ポッドキャスト配信していますが、今回は1月11日に開催したアマコンライブから、りんりん亭りん吉さんは2008年度アマコンのグランプリ、ワッハ上方大賞金賞を受賞しました。当時は9歳で天才少女と話題となり、その後も大活躍。受賞からおよそ2年、ますます上達し、磨きのかかった語りを皆さんにぜひご覧いただきたいと思います。村に鏡がなかった時代、高校息子が領主様からご褒美にいただいた鏡が引き起こす珍騒動。落語、鏡をどうぞお楽しみください。
ということで、コードブルー、ドクターヘリ、緊急救命、セカンドシーズンの方はですね、騒動が早く収まってね、みんなの笑顔が戻ることを祈りながら、しっかりと見届けたいと思いますね。はい。